そんな美術の時間第30回。この番組は聞くとちょっとだけ美術が好きになるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日非常に寒い日に収録しているんですけれども、
はい、
日本列島大変な寒波に襲われ
本当に見舞われてますね
見舞われてますね。なんだか網走ですごいことに嵐になっているとか、はい、岐阜飛騨地方で通年の14倍の雪が降っているとか
14倍ですか、はい、それはすごいですね。
なんかニュースになっていますけれども、はい、下平さん家東北なので大変なことになってませんか。
ところがですね、はい、そんなに降ってないんですよ。一日中降ってはいたんですけれど、はい、そんな積もるほどこう大きな雪だとか大量に降ったとかっていうことはなくてですね、
意外と大丈夫ですか。
はい、意外と大丈夫でした。
そうなんですね。私のところは、まあ、岐阜ですけれども、岐阜にしてはまあ降ってるなという感じです。まあ、そんな日に収録しているんですけれども、
はい。
ですね、私が最近ちょっと美術のニュースを見ていて、
はい。
とても気になる映画のニュースが載っていたので、はい。こちらをちょっと皆様にご紹介したいと思います。
あ、はい、お願いします。
はい。映画のタイトルは、みんなのアムステルダム美術館というドキュメンタリー映画なんですけれども、
はい、
はい、こちらですね、12月20日から、渋谷のユーロスペースというところで公開が始まっておりまして、
はい、
名古屋だと12月23日から公開なんですけれども、うん、全国順次公開ということで1月だったり2月だったり3月だったりということで、小さい美術館でポツポツやるって感じの映画のようです。
いわゆる単館系ってやつですかね。
ああ、そういう感じですね。うんうんうん、で、内容なんですけれども、
はい、
オランダのアムステルダムにある国立美術館のお話ですね。
うんうん、
で、こちらの美術館、本当にレンブラントの夜景だったり、フェルメールの牛乳を注ぐ女とか、はい、本当にすごく有名な絵画を所有している大きい美術館なんですけれども、
はい、
こちらがですね、映画のホームページから文章を抜粋しますと、うん、2004年、200年の歴史を持つアムステルダム国立美術館の創立以来の全面改修が始まった。だが、美術館を貫く公道の設計に自転車が通りにくいと、自転車王国アムステルダムの市民が猛反発、大騒動が巻き起こります。おかげで工事は中断を重ね、再オープンは当初の2008年から果てしなく遅れる羽目に、それぞれの意見やこだわりがせめぎ合い、美術館の誰もが疲労困憊。だがその苦労がやがてみんなに開かれた美術館を息づかせ、ついに輝かしいグランドオープンの日が訪れるというあらすじなんですけれども、
はい、
これ実際起こっていた、うん、事件でして、
はい、
再オープンは2008年だったはずが、はい、今年オープンだから10年間ストップしてたみたいで、
ずいぶん
ね、長かったですね。
長く伸びましたね。
伸びましたね。その間に、もう市民から猛反発起きちゃって、うんうん、館長さんが辞任したりとか、
はい、
して、また頓挫したりとか、
す
ごい大変だったみたいで、
はい、
なんかこの内容を聞いただけでもすごく面白そうなんですけれども、うんうん、さらにですね、この映画の中で、まあせっかく休館しているので、その保存している絵画の修復、
はい、
の作業を再現したりとか、うんうんうん、あとは東洋美術の部屋がもちろんあるんですけれども、
うんうん、
その中で日本の金剛力士像が出てくるんですね、
はい、
でその金剛力士像が好きで好きでしょうがないオタクみたいな学芸員さんがいてその人がクローズアップされてたりとかして、結構日本人も興味持って見れそうな映画なんですよ、
うんうん、
でも小さい映画館で開催で、まあ、期間もね、そういうことで短そうなんですけれども、
はい、
すごく面白そうなので、時間を見つけて行ってこようと思っています。
はい。
仙台もやるみたいですね。フォーラム仙台ってところで。
はい。いつも単館ものを上映する映画館でございます。
あ、有名なところですか。
はい。
ただ、近日公開って書いてあって、公開の日にちはまだ出てないですね。
うん、
一応公開するみたいです。
はい。
で、まあそういう感じで小さい全国の映画館でちょこちょこと上映されそうなので、うんうん、 あ、でね、これみんなのアムステルダム美術館っていうタイトルなんですけれども、
はい、
これの前に、ようこそアムステルダム美術館へっていう映画があって、
は
い、で、これね、DVD になってるみたいなんですよ。で、これも内容は一緒なんですね。ただ、オープンしてないんだって。
なるほど。なるほど。確かに、今年オープンですからね。
そうそうそう。オープンする前の段階で、今ハプニングが起こってるっていうドキュメンタリー映画があったみたいで、はい、今回はちゃんとオープンしているので、ハッピーエンドでしょうね、きっと。
でしょうね。まあ、ようこその方で、予習をしてから行くのも面白いかもしれないですね。
面白そうですね。
はい、はい。
ということで、ちょっと暇を見つけて行ってこようと思っています。
はい。
はい。それでは、そろそろ本編に行きたいんですけれども、
はい。
今日はですね、クリスマスも近いからというわけではないですけれども、
うん、
アルフォンス・リュシャをやりたいと思います。
はい。
はい。ということで、そろそろ本編に行きたいと思います。それでは、
はい、
今回はアルフォンス・ミュシャをテーマにお話ししていくんですけれども、
はい、
下平さんはミュシャはご存知ですね。
はい、知ってますよ。
はい、この美術の時間の中でも何回か名前は出てきている方ですけれども、はい、まあ、フランス・パリのアール・ヌーボーを代表するグラフィックデザイナーというか、うん、イラストレーターというか、そういう方ですね。うん、で、ミュシャっていう読み方は、
はい、
まあ、このパリ、フランス語の発音によるものなんですね。で、本当は、まあ、チェコ語、チェコスロバキアの方なので、うん、チェコ語だとムハとかになるみたいなんですけれども、
うん、
アメリカ人の留学生の友達がいたんですけれども、うん、
はい、
その友達は、うん、ムカって呼んでましたね。
お、あー、なるほど。はい。
うん、だから、ミュシャ好きなんだよねって言ったら、ムカのことっていう。誰ってなったんですけどね。
うんうん、
世界的に人気があるけれども、それぞれ読み方が違うみたいですね。
うんうん、
はい、日本ではおなじみのミュシャですね。
はい。
はい。では早速、ミュシャの生涯をお勉強していきたいと思いますが、
はい。
はい、1860年4月24日、オーストリア帝国領モラビアのイヴァンツィッツェに生まれました。ここでまず一つキーワードなんですけれども、
はい、
オーストリア帝国の領土、
うんうん、
モラビア、うん、ということで、まあ、これ、後に、チェコ、まあ、チェコスロバキアになったり、チェコになったりするんですけれども、
はい、
チェコの南東部の町なんですけれども、その当時は、オーストリアの統治下にあったんですね。
うん、
でオーストリアの統治は、ここ、まあ、1900年代で終わるんですけれども、
はい、
それまで400年近く続いていた。
お、
長い間続い
た。長いですね。
みたいですね。
うん、
まあ、こういう背景も意外と大きく影響していると思います。
はい、
でちなみに1860年生まれということで、
うんうん、
近い年代だとモネが1840年生まれ、ゴッホは1853年生まれ、この間やったガウディが1852年生まれ、ムンクが1863年生まれ。結構この辺の年代の人なんですね。
うんうん、
意外と近い。
近いですね。
近いですね。
うん、
でアール・ヌーボー20世紀初頭に流行ったということで、うんうん、でそのモネとかよりもっと後の作家かなと思いきや、意外とモネのちょっと後の作家ようですね、う
んうん。そうですね。ムンクより早いんですよね。
ムンクより早いんですね。
びっくりです。
なんか、ね、ムンクのもっともっと後みたいなイメージだったんです。はい、まあでもそうか、戦争があったりとかみたいな頃の作家ですね。
はい。
うん、で、まあそういった感じでオーストリア領に生まれたミュシャですけれども、
はい、
まず、ブルノ中学校っていうところに入りまして、教会の聖歌隊を始めます。
はい。
きっと美声だったんでしょうね。
うん。
で、この、聖歌隊の聖歌手、
はいはい、
歌の
まあ、いわゆる歌詞本ですよね。
詞本ですかね、
はい。
はい。の表紙を書くなどして、絵を発表していたようなので、まあ、小さい頃からやっぱり絵は得意だったようですね。
うん、
ただ、やっぱり大人になるにつれて、
はい、
声変わりにより声が出なくなってきて、
生
活隊を脱退。
はい。
その後、地方裁判所で働き始めます。
はい。
あ、そうそう、ミュシャのお父さんは裁判所の管理だから、まあ、事務官みたいなもんですね。
お
していた方なので、まあ、その影響もあって、はい、ミュシャ、地方裁判所で働き始めます。
うんうん、
しかし、やっぱり絵のお仕事がちょっとやりたいなということで、
うん、
裁判所辞めまして、
はい、
19歳でウィーンに行きまして、
うん、
舞台装置工房で働きながら夜間のデッサン学校へ通います、
うん、
でこの舞台美術の仕事をやってますね、うんう
ん、はい、
ということで結構まあ役者さんを間近で見たりとか、
うん、
まあ、舞台美術ですよねを実際に作ったりとか、うん、衣装もねすごくたくさん見たりとかっていうことで、うん、そういう世界に深く触れるようになりました。
はい。
しかしながらですね、うん、2年後に21歳の時ですね、このウィーンの劇場が火事になってしまいました。
ああ。
はい。で、こちらの劇場再建されるんですけれども、
はい。
いられないということで解雇されてしまいます。
うん、
残念です。
残念です。
で、その後1883年にウィーンを去り、ミクロフという町へ行きます、
はい、
でここの町はですね、うん、オーストリアとチェコの国境の町なんですけれども、こちらで地元の名士の肖像画を描いて生計を立てていきます、
うん、
でこの時にクーエンブラシ伯爵という方に出会って、うん、その弟の方がパトロンになってくれて、
うん、
弟の人の援助でミュンヘン美術院に入学します。
ほう、
パトロンを得ました。
よかったです。
よかったです。そして、卒業して、今度28歳の時に、またこの人の支援でですね、パ、
うん、
リのアカデミージュアンに通います、
うんうん。
さらに卒業して、アカデミーコラロッシという学校に通います。
うん
うん、あとで、このあたりはずっとお勉強をしているようですね。
随分学校に通ってますね。
いろんな学校に通ってますね。
ね、
すごく貪欲に、あの絵の勉強をしていますね。
うんうん、
でね、この頃じゃないんですけれども、
はい、
多分その舞台装置工房で働いてた時代のデッサンが残ってるんですけど、
うんうん、
まあめちゃくちゃうまいですよ、
は
あ、すごいうまいの、はあ、10代の人がこんな絵描くんだっていう感じ、
はい、
まあ本当に絵はうまいけれども、もっともっと上手くなりたいっていうガッツがあった人のようですね。
貪欲だったんですね。
だったみたいです。
うん、
でもこの頃ですね、まあパリにいたんですけれども、
はい。
だって、まあ挿絵の仕事をちょこちょことしながら勉強するという感じの、うん、無名の挿絵画家っていう感じの存在でした、うんうん。うん。で、まあちょっとずつそういうふうに絵の挿絵の仕事をもらえるようになってきたんですけども、うん、ここで、パリ時代ですね、画家のゴーギャンと知り合ったりもしていますね。
うんうんうん、
ゴーギャンと一緒に写ってる写真なんかもあったりするので、結構進行があったようですね、
うん、
やっぱ年が近かったんですね、この方々は。
そうですね、
うん、はい。で、まああんまりまだ報われないというか、
はい、
うまいけどまだパッとしないっていう感じ、
うん、
はい、ミュシャなんですけれども、ここで運命の出会いを果たします、
はい、
1894年の年末に当時パリの人気舞台女優だったサラ・ベルナールという人と出会います。で、この人が年末に主演する舞台のポスターを発注したかったんですけれども、
うん、
その年末ということで、主だった画家の方々がみんなクリスマス休暇を取っていて、
はい、
誰も捕まらなかったみたいなんですね、
はあ、
で、急いでポスター作らなきゃいけないのに誰もいないっていう時に、
うん、
たまたま仕事がなくて暇だったミュシャに声がかかったんですよ。
お、
暇でしょみたいな。前し、とにかく、すぐ作ってよっていう感じで、ミュシャにたまたま仕事が行きました。
うんうん、
で、成り行きとはいえ、当時無名の挿絵画家だったミュシャに、
うん、
まあ、仕方ないけどって感じでポスターを依頼します。
はい、
で、この時、ミュシャが作ったポスター、ジズモンダというポスターなんですけれども、
はい、
この出来がすっごい良くって、
うん、
美中で脚光を浴びまして、
うん、
一夜にしてアール・ヌーヴォーの代表する作家ということで、 すごい大人気になっちゃったんですよ。
うん、
で、まあ、これがきっかけで、この女優のサラ・ベルナールさんも、すごいフランス演劇界の女王みたいな感じでもてはやされるようになって、うん、どっちもすごい有名になるきっかけになったみたいなんですね。
うん、
で、この後も、サラ・ベルナールさんがですね、ミュシャとタッグを組んで、はい、6年間契約したみたいなんですけれど。
ずいぶん長いですね。
やっぱ気に入ってくださったんですね。うん、その後も、椿姫とか、
うん、
エディア、ラ・フィルム、トスカなどなど、サラ・ベルナールの主演舞台のポスターをたくさん制作しています。
はい、
ということで、たまたまタイミングがあったんですね。
うん、暇でよかったですね。
暇でよかったですね。もしね、あの、クリスマス休暇取れるくらいお金があって、ふわーって遊びに行ってたら、多分出会って
なかったですね。
うん、ですよ。んで、よかった、ミシャ。たまたま暇で。で、ここからは、本当にミュシャは脂が乗ってきて、
はい、
まだ30代半ばという感じなんですけれども、
うん、
人気作家としてどんどんどんどんパリの中で活躍していきます。
はい、
この中で有名な、行動12球が4芸術、うん、あの4人の芸術の神、
うん、
音楽の神とか文学の神とか、はい、そういう神のポスターとか、連作の四季などの代表作をどんどん発表していきました。
うん、
で37歳ではパリの中心地で個展を次々と開催していきます。
はい、
で40歳の時にはですね、パリの万国博覧会でボスニア・ヘルツェゴビナ館の装飾を担当して、その万国博覧会の中で銀賞を受賞しています。
うん、
ということでどんどんどんどんパリの中で有名になっていったんですね。
はい、
はい、で私生活もいいことがありました。ミュシャはですね、パリの中で絵画教室を運営することになったんですけれど、
はい、
そこの生徒だった、
うん、
生徒だったマリ・シティ・ロバさんという方と結婚します。
はい、
ミュシャ46歳、
うん、
マリさんはもっと若いんですよね。
生徒に手出しちゃったんだ。
そう、そういうことですね。
うん、
なかなかやりますね。
やりますね。
やりますね。46歳で結婚後、
はい、
アメリカに呼ばれまして、アメリカに移住します。
うん、
でアメリカに移ってからはシカゴ美術研究所で先生をしたりとか、
はい、
ニューヨーク女子応用美術学校の教授に任命されたりしています。
はい
はい、で49歳の時にはお嬢さんも生まれていますね。
うん、
ということでアメリカに移住して、まあ、作品を発表しつつ学校で教えるという、まあ、先生業に移って、うんうんうんで、アメリカの生活がしばらく経った頃なんですけれども、
はい、
ここでミュシャに転機が訪れます。
うん、
そうですね。アメリカのボストン交響楽団のオーケストラを聴きに行ったんですね。
はい、
でここで、スメタナさんというチェコ出身の作曲家がいるんですけれども、
うん、
この方の我が祖国という題名の交響曲の演奏を聴きました。我が祖国って聞き慣れない交響曲だと思うんですけれども、
はい、
これはですね、あのスラブ民族、
うん、
当時そのチェコとかスロバキアのあたり、あとはロシアのあたりとかに住んでる、うんまあ、民族を表した曲でして、
はい、
で私たちは実はすごく馴染みがある曲なんですけれども、
うん、
この我が祖国の第二楽章の一部分がですね、
うん、
あのモルダウの曲、モルダウの流れの曲なんですよ。
うんうん、ラララララララ、知ってます。
知ってますね。
うん、
絶対中学校とかで
一度は聞いてるはずです。
絶対ね、聞いたことあると思うんですけども、
はい、
これですね、この曲を作った人というか、この曲を聴いて、うん、ミュシャはやっぱりこの生まれた祖国のことを思い出しちゃったみたいなんですね。で、すごく感動してしまいまして、
うん、
この自分の国、スラブ民族のために何かしなくてはと思ってしまいました。
はい、
やっぱりずっと何百年もオーストリアに占領されてきて、
うん、
自分たちのそのスラブ民族の文化をもっと大事にしなきゃっていうふうに多分思ったんだと思うんですね。
うん、
でそれを聞いてから、まあ、しばらく経ってからなんですけれども、
はい、
50歳の時ですね、1910年に一度チェコに帰国します。
うん、
で西ボヘミアの南西部にあるお城の一室をお借りして、
お城
ですね。すごく広い場所が欲しかったみたいですね。
はいはい、
ここでスラブ叙情詩 という油絵の連作を制作し始めました。これはすごく大きな油絵を20点ぐらいからなる連作なんです。これをまあ、一枚一枚少しずつ描いていったんですけれども、この絵はですね、このスラブ民族、まあ、スラブ語を話す人たちですね、が、まあ、そういったさっき言いましたけれども、チェコとか、あたり、東欧のあたりに住んでいた人たちですね、の、ちょっと分類が難しいみたいなんですけれども、スラブ語を話す人たちっていうんですけれども、まあ、そういうスラブ民族の言い伝えとか伝説みたいな歴史を書いたもののようですね。で、まあ、この、だからスラブ民族の文化を伝えようとしたんだと思うんですけれども、これをですね、ユシャが亡くなる直前までずっと書き続けます。ライフワークにしたみたいですね。で、例えばなんですけど、キリスト教の教会に行くと、やっぱりイエスの絵画、生い立ちみたいなのが絵画として飾ってあるじゃないですか。
はい。
そういった感じで、文章とかではなくて、絵で、そのスラム民族の文化を伝えようとしたんだと思うんですね。ということで、このスラム民族を紹介するような絵画をずっとずっと描き続けます。でですね、この、まあ、チェコで描いたりとか、まあ、アメリカも拠点にしていましたので、アメリカに行ってもまた描き続けたりということで、行き来しながら、チェコで発表、アメリカで発表っていうのをずっと続けていくんですけれども、
はい、
1918年にですね、とうとう、第一次世界大戦が終わりまして、
はい、
このハプスブルク家が支配するこのオーストリア帝国が崩壊します。そして同時に、この占領されていたモラビアが、チェコ、スロバキアになりました。で、はい、ここでそのミュシャがずっと理想としていた我が祖国っていうか、スラム民族の国がここで誕生したんですよ。
うん、
はい。やったぞっていう感じですね、ミュシャ。
そうですね。
はい。で、ここぞとばかりに、国家のためにですね、紙幣とか切って、あとは、このチェコスロバキアの国章などのデザインを行いました。で、まだ誕生したばっかりの共和国なので、ミュシャはですね、これらのデザインは無報酬で受け負ったそうですね。うん、国のためにやれることをやりますっていう感じですね。
はい。
一番有名な作品と言ってもいいと思いますけれども、うん、1931年、71歳の時ですね、プラハにある聖ビダ大聖堂の大司教礼拝堂のステンドグラスのデザインを手掛けています。
はい。
まあ、プラハのために象徴的な教会のステンドグラスのデザインを書いてることですね。
はい。
はい。ということで、チェコスロバキア、まあ、スラブ民族のために、この若い頃に商業美術というかデザインがばっかり書いていたミュシャとはちょっと違うのが出ていると思うんですけれども、
はい、
ただですね、この祖国のために、祖国のためにっていうふうに仕事をこなしていたミュシャの態度がちょっと裏目に出てしまうことになっていきます。はい。というのはですね、ミシャが78歳の時ですね、1939年の3月に、この辺りはナチスドイツによって、チェコスロバキア共和国は占領されてしまいます。で、プラハに入城したドイツ軍により、ミシャも逮捕されてしまいました。やっぱりミシャはですね、この祖国のためにということで、どんどんどんどん国のために、デザインとかをたくさんしていたんですけれども、
はい、
それが愛国心を刺激するものだっていう理由で、ナチスはミュシャを、まあ、尋問して、
はい、
まあ、投獄して、はい。まあ、78歳ですからね。
ひどいことしますね、老体に。
老体に本当にね、鞭打つという、本当にそういう感じだ。
本当に鞭打たれてますよ、これ。
だと思います。まあ、その後、ミュシャは釈放されるんですけれども、
はい、
体調を崩して、肺炎を患って、7月14日に78年の生涯を閉じました。
はい、
という一生だったんですけれども、
はい、
なんかミュシャはね、すごくきらびやかなというか、
うん、
なんか女性も美しいし、
はい、
背景もすごく綺麗で、うん、なんか若々しい女性がたくさん描かれていて、まあ確かに なんですかね、そのデザインの中にエキゾチックさは感じるけれども、うん、なんかそういう暗い感じは受けないっていうか、うん、あのデザイン画からはそういうものはあんまり感じなかったんですけれども、うん、晩年に描かれたスラブ叙情詩、うん、こちらの油絵を見ると、うん、ミュシャいろいろ闇を背負ってるなっていう感じを。小平さん、ミュシャ結構お好きだと思いますが、
はい、
日本の漫画家さんも結構ミュシャの影響を受けてるし、
そうですね、結構、うん、あの扉絵とかにミュシャっぽいのがあったりとか、
あるある、
うん、
結構その漫画の表紙とか、
はい、
ミュシャっぽい絵を描いたりとか、
うん、
多いですよ
ね。多いですね、
うん、すごいやっぱりミュシャは日本人好きですよね。
目を引きますよね、やっぱり、
うん、
絵画自体の美しさだけじゃなくて、何かこう人を引きつけるような、うん、なんでしょう、雰囲気というか。
そうですね、
うん
うん、
色気というか、
うん、はありますね、
はい、
やっぱりミュシャってそのモネの後のパリに入ってるんですけど、うん、モネが印象派を作った後のパリに行ってますね、うん、やっぱりジャポニズム日本美意気っていうのはこの頃も続いていたんですね、
うん、
で日本のそういう装飾美術みたいなのがすごいやっぱりまだ流行っていて、
うん、
着物の柄とか、
うん、
植物模様とかっていうのがすごくパリにいっぱい輸入されていたんですね、
はい、
でその辺が元になってそのアールヌーボーっていう、うん、あの新しい動きがパリで出てきてるので、ミュシャ、そのジャポニズムに少なからず影響されていると思うんですね、
うん、
で、まあ日本人ゴッホ付きっていうのもあるんですけど、
はい、
ミュシャもやっぱりその日本ジャポニズムちょっといいかもなって思ってるミュシャが描いた絵がやっぱり日本人を見て、何ですか、相互が、
うん、互いに惹かれ合うものがあるというか、
うん、感じがしますね。
共通すると言ってしまうとちょっと色気がなくなっちゃいますけど
そうですね、お互いに惹かれ合うところがあったかなっていう気がしますね、はい、ということで最後はちょっとミュシャ残念だったんですけれど、
はい、
まあ、失意のうちに亡くなるという感じはありますが、
うん、
でもやっぱり最終的にこの自分の祖国のためにっていう仕事はどんどんどんどんやれて、最終的にはね、プラハの大聖堂のステンドグラスを手掛けて、やっぱりこれが一番象徴的な仕事になっていると思うので、はい、まあやるべきことをやったっていう気はするのかな、
はい、
どうですかね。
そうですね、はい、
と思います。ということで皆さん大好きなミュシャをちょっとさらっとですけれどもお話ししてきました。ということで今日はこのあたりで本編終わりにしたいと思います、
はい、
尊大美術の時間。
それではエンディングです。
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
以前ですね、
はい、
で堺市立文化館アルフォンスミュシャ館というところに、うん、ミュシャの作品がたくさん置いてありますよというメールを以前いただきましたけれども、
はい、
これですね、少し調べましたところ、うんうん、カメラの土井の創業者である土井公男が、
うん、
ミュシャの知名度がさほどなかった頃から個人的に気に入り、
うんうん、
国境の商品の買い付けや商談のために渡欧するたびに買い集めたそうです。
おお、
すごい。いいですね。またミュシャの子孫、あ、ミュシャの子供のジリ、うん、ミュシャとも交友を結び、彼の仲介によってコレクションの中核が築かれます。
すごい。
1989年には土井にチェコ文化交流最高勲章が授与されている。で土井が1990年に他界すると遺族は相続放棄し、
うん、
1993年にこの新婚時代に居住したことのある堺市に寄贈されましたということで、
素晴らしいですね。
素晴らしい方ですね。ということでこのアルフォンスミュシャ館に土井コレクションがあるということですね、
うん、
うん、羨ましい。
羨ましい。
こういう時代背景があったようなので、
うんうん、
なぜか堺市にたくさんミュシャの作品が置いてあるんですね。
いいですね。行きたいですね。
うん、行きたいですね。
うん。
うん、やっぱり、まあ、ミュシャ展も去年でしたかね。
は
い、
うん、
日本巡回してましたけれども、うん、やっぱり常設で見れるっていうのはね、すごいありがたいですし、
はい、何より、ミュシャの子供が関わってるっていうのは、うん、
信頼できますね。
はい。
またこの好きだから集めたっていうのが、うん、やっぱりそのミュシャの何ですかね、いいとこっていうか、
うん、
俺これが好きなんだっていうのが多分感じられるコレクションになっていると思うので、うん、うん、これはぜひやっぱり行ってみたいですね。
はい。
はい。
やっぱり個人的なコレクションってどうしても趣味が反映されますか、
ね。反映されますね。
はい。
はい、だからわあたくさん見れるようなので、
はい、
堺市とか大阪に行った時は、うん、ぜひ立ち寄りたいと思います。
はい。
ではですね、今回もメールをご紹介したいと思います。
はい。ハッシーさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。こんにちは。特に美術に関心はないのですが、なぜかダウンロードしたこの番組を1週間ほどで一気に聞いてしまいました。美術無関心派の私が聞いても面白かったです。20、30年ほど前に石川三郎さんが描いた北のもぐらという漫画が面白かったです。最後の方は少し大げさになりすぎた嫌いはありましたが、私52歳はヤングジャンプでリアルタイムに読んでいました。後年本庄健さんという漫画家と個人的に話す機会があり、本庄さんの絵柄は石川さんに似ていますねと言ったところ、彼のアシスタントで北のもぐらも描いていたと聞き驚きました。これからも楽しみにしていますというメッセージでした。
おー、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なぜかダウンロードしてくださり1週間ほどですぐ聞いてくださったということで、
はい、
はい、
とても嬉しいです。ありがとうございました。
あ、
何がきっかけでダウンロードしたんで
しょうか。ダウンロードしてしまったんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
北のもぐらという漫画、私は読んだことないですが、
うん、私もないですね。
うん、20、30年ほど前にヤングジャンプでリアルタイムだから、うん、私たちは出会わない。
そうですね、かすりもしない感じですかね。
しない感じのちょっと昔の漫画ですね。
うん、どうやら画家さんの漫画。
あ、主人公は画家に。
画家。あ、そうですね。うん、さらっと見ると全21巻っぽいんですけど、子供の頃から大人になるまでっていう感じですかね。
あ、画家の一生じゃないな。画家として成功するまでのお話みたいな。
うん、お話なんですかね。うん、一巻の表紙が子供がスケッチしてる絵なのに対して、21巻にはその主人公と思われる人が子供を抱いてるので
成長してる。
成長してますね。
あ、そうですか。
はい、
へー。あ、タッチは結構劇画タッチですね。
うん、そうですね、うん、昔っぽいというか、いい意味で昔っぽい感じの絵ですね。
うんうん、いい意味で、うん、画家の漫画ですか。
うん、
面白そうですね。
面白そうですね。なんかいろんな事件が起こりそうですね。
うんうんうん、確かにこの人生を描いてるってことはいろいろありそうな感じがしますね。
はい。
そして、漫画家さんと個人的に話す機会がありということで、
うん、
羨ましい。
でも羨ましいですね。
漫画家の友達はいますよ。でもそういえば、
そういえば、そういえばなんですか。
そうそう、そういえばいるいる。でも、
はい、
あんまり表舞台に立たない漫画家とか、エロ漫画。
いや、でも商業誌ですよね。
あ、もちろんそうですよ。
じゃあもう表舞台立ってるじゃないですか。
ある意味。
ある意味で。
単行本もね、出てる。
お、
頑張ってる。
お、
あんまりこう、ヤングジャンプとかそういう風では。うん、
ではない。ご紹介は。
まあ、また。
また今度、はい。
うん、
でもいいですね。そういう、こう、プロの方と。
そうですね。
うん。
うん。まあ。
があるというのは。
そうですね。私の、なんか私が行っていた学校が、そういう学校、まあ、美術の高校だったり、
うんうん、
美術の大学だったので、
はい、
割とプロの、いろんなプロの方とは、
うん、
う機会は多いんですけれども、
うんうん、
そうですね、割といます。
羨ましいです。
じゃあまた話す機会がありましたら、
はい
はい、話せそうだったら話しますよ。
はい、
はい、ちょっと北のモグラもチェックしてみたいですね。
うん、ちょっと面白そうです。
面白そうですね、
はい、
ということでハッシーさんメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
その他にもメールはプラスワンさん、ミーさん、さつきさんからもいただいております。たくさんのメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで美術の時間では皆様からのお便りを募集しておりますので、お便りの宛先のご紹介を下平さんお願いします。
はい、そんな美術の時間では皆様からのご意見ご感想などのお便りを募集しております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。メールのテーマは私が好きなアーティスト、美術を勉強できそうなおすすめ漫画です。またそんなプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんな .com sonnai.com です。こちらではそんなプロジェクトが配信しているすべてのポッドキャスト音源がお聞きいただけます。そしてそんなプロジェクトには YouTube のチャンネルがございます。こちらのアカウントはそんな sonnaip です。こちらからもポッドキャスト音源の配信をしておりますので、ぜひチャンネルのご登録をよろしくお願いいたします。
お願いいたします。さらにメールに住所氏名を書いていただきますと、抽選で私が行ってきた展覧会の絵はがきをお送りいたします。皆様からのお便り心よりお待ちしております。
お待ちしております。
ですね、ちょっと展覧会の絵はがきをお送りするのちょっと滞っておりますので、
はい、
住所氏名書いていただいた方はもうしばらくお待ちください。もしかしたら年賀状になってしまうかもしれません。
はい、楽しみにお待ちください。
はい、あとですね、そんなプロジェクトでは新メンバーをまだ募集しております。
はい、
募集の締め切りが12月31日の、
はい、
なんだっけ、
除夜の鐘、ゆく年来る年の除夜の鐘が鳴る直前まであ
、そうだそうだそうですね、紅白歌合戦が終わってゆく年来る年の最初の除夜の鐘が鳴り終わるまでですので、
はい、
我々とポッドキャストを作りたいなという方はですね、
はい、
まだもうちょっと募集をしておりますので、ぜひぜひご応募お待ちしております。
お待ちしております。
さらにですね、はい、もう一つ年末年始のお話になりますけれども、毎年ですね、我々所属するそんなプロジェクトでは年末そして年始の特番を配信する予定になっております。これはですね、そんなプロジェクトのメンバー全員でいろいろ年末、まあ今年1年を振り返ってみたり、来年ですね、
はい、
どんな1年にしようかみたいな、何ですか、決起集会じゃない、なんて言うんですかこれは、抱負、
抱負、うん、まあ、
目標、
なんて言うんでしょう、
なんて言うんでしょうね、
ポッドキャスト始め、
あ、そういうことですね
はい
こうそういった番組を配信する予定でおりますので、
はい、
この配信の後ですね、
はい、
以外はそういう配信が続きますので、ちょっと美術の話題からは外れてしまいますけれども、我々も出演いたしますので、
はい、
そんなプロジェクトの他のメンバーもですね出てきますので、はい、また違った雰囲気をお楽しみいただければと思います。
はい、
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
ということでいろいろ喋ってまいりましたが、そろそろ今年最後ですね、
はい、
はい、の美術の時間終わりにしたいと思います。
はい、
はい、今年もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで来年も少しだけ美術に触れてみませんか。きっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。そんな美術の時間、お送りいたしましたのは酒井と
下平でした。
それではまた次回の配信まで、さようなら。
さよなら。
良いお年を。
良いお年を。